鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。初夏、自然界のすべての命が眩しいほどに輝く季節。コロナによる世界の混沌とは関係なく、命の世界はハッとするほどの美しさに満ちている今日この頃、私たちの暮らしをはじめ社会的な仕組みまでもが明らかに変化し始め、外界の世界と連動して一人一人の内側にも少なからず今までにない気づきや変化が深まっている頃ではないでしょうか。実は今月、ラジオレター始まって以来のピンチが訪れまして、予定していたゲストの方が立て続けに2名ほどご出演いただけないという状態になってしまったんです。配信日までに収録が間に合わないというこの絶体絶命の危機に陥った時、ふと、あ、お手紙今月私書こうかなっていう気持ちが突然ムクッと湧いてきて、今月はなんと私がゲストです。というわけで、これも何かの必然なのかなと思うのは、先ほど外側の変化がもたらす内側の変化というお話をしたんですけれども、私、10年近く様々なラジオ番組を企画してインタビューや講座などをお届けしてきたんですけれども、素晴らしい方々の魅力を伝えたいという思いや、お聞きの皆様お一人お一人の中にも眠っている素敵な感性が皆さんと響き合って、世界がますます輝きますようにというような思いを込めて、このパーソナリティという引き出し役の自分を楽しんでやってきたのですが、何の風の吹き回しか、このところ別の方の番組にゲストとしてお呼びいただく機会が訪れたりとか、それがまたシリーズ化されることになったりとか、あなたがあなたにしか語れないことをあなたの言葉で話してほしいんですなんて言われて、こう若干戸惑ったりもしながら、そんなことがいくつか起き始めているんです。というわけで、今日は自分の番組で自分がゲストになってしまうという前代未聞の出来事が起きているんですけれども、そんな時に素敵な助っ人さんが現れてくださって、今日は私の話に耳を傾けてくださるゲストパーソナリティに、コバカバ店主のウッポンをお呼びしています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ちょっとマイクをウッポンに渡させていただきます。
はい、なんかね、ご指名いただいてありがとうございます、はい、まあもうね、本当リーちゃんの話も聞いててすごい楽しいからね、ぜひこう聞かせていただけたらなと思って。まだ本当そうだよね、こういう時に新しい立場っていうのが生まれるよね
それもワクワク。
そう、そう思う。じゃあリリちゃんね、
はい、
普段いろいろ、アフタースクールじゃない、学童とかね、いろんな活動してるけれども、今こんな時期だけれども、どんなことを今思ってんのかなって、僕的にもね、すごいね、関心がすごいあったんですよ。その場を持つっていうところもそうだし、その発信していくっていうこともそうなんだけれども、まあその辺も聞きながら、誰に手紙を書くのかっていう、大変でしょ手紙書くの。
書いてみて分かりました、手紙書くのって大変です。
結構ね、割とね、誰でもできるとかって言ってたけどね俺 2,3 時間書いちゃってさ、普段書かないし、
ね、めっちゃ悩みましたね。
そうだよね。
そう、今までね、いろんな方の手紙を拝聴させていただいてきて、皆さん本当にクリエイティブでね、なんかそんなものにお手紙書かれたんですかみたいな人もいるし、自分ネタとかもね、いろいろあったと思うんだけど、でもやっぱりこう手紙を書く相手っていうのは、それが人であろうが物であろうがことであろうが、語りかけたくなる存在じゃないと書けないっていうのがよくよく分かりました。
なんかそのモードに自分を持ってかないとダメなんだよね。雑談とかと違うから、なんか作品みたいな形だもんね。
いや、そうなんです。大変でした。書き上がったのは、今日ここに来る20分前です。
もうそろそろ時間だみたいな感じの中でふっと、
うん、
でもそれってこうなんていうのパッてこう本音っていうか、
うん、
あの素直にこう出てきた感じはある。
そうね、あのやっぱり書き始めてはいたんですよ。
あ、
書き始めてはいたけど、あ、まあ、細切れに時間が細切れになっちゃったりとか。
なるほど、ね、
でも書いてるうちに、うん、最初に書こうとしたものとはちょっと違うものに変わった。
あ、なるほど。
っていうところがありますね。
ライブ感だね。
ライブ感が、
あ、さすがミュージシャンだ
からね、アドリブだらけの人生です。
お願いしていいでしょうか、はい、
では
私の中の柔らかくて小さなスピリットへ。ほわほわさん、こんにちは。最近だんだんあなたと仲良くなれて私は嬉しいです。多分あなたは女の子でも、生まれたてのピカピカ光ってる赤ちゃんが男の子なのか女の子なのかわからないように、ちょっと性別不明なところもありますね。そのほわほわとした無防備な寝顔に出会うと、今の今まで怒っていた人も悲しんでた人も自然に心が柔らかくなってしまうような、そんな不思議な存在感。あなたを最初に発見したのは私ではなくて、私の愛する大切な人でした。瞑想してたらね、ゆりちゃんの本質に出会ったよ。両手にコロンと乗るくらい小さくて、ほわほわしてて、すやすや眠ってるんだよね、と言って、殻に入ったピーナッツみたいな形をして、目と口がちょんちょんってついてるヘンチクリンな生き物をテーブルに置いてあったポストイットに書いてくれました。その子は一体何をしてるの？と聞いたら、ずっとすやすや寝てるっていうから、私はもっと役に立つ存在でいたいのに、寝てるだけの生き物なんて何の役にも立たないじゃない、とすごく残念な気持ちになったのよね。でもその人は不思議なことを言ったの。その生き物はすやすや寝てるだけなんだけど、みんなにとってとっても大切な存在なんだよね。その子の周りに3人の強そうな男たちがガードマンみたいにがっちり守ってるんだよ。その子を守ることがみんなにとってとっても大切なことだからって。そんな話を聞いてもなお、私はなんだか居心地悪い気持ちで、すやすや寝てるだけの存在なんて一体何の役に立っているんだろう、もっと役に立ちたいのにって思った。幼い頃からずっと世界が良くなるために私に何ができるだろうって考えてきた私は、自分のど真ん中にあるエネルギーがただすやすや寝てるだけの存在なのかと思うと、正直がっかりしたし、受け入れがたかったの、最初は。でもあなたの存在に出会ってからというもの、不思議なことがたくさん起きて、私の中に眠るほわほわさんの存在感がどんどんリアルになってきました。そして折に触れてあなたのことを感じるようになって、こんな時ほわほわさんだったらどう感じるかな、どうするかなって思いを馳せることが増えました。それまで私はこういうやり方しかできないしとか、これがベストだしって決めつけていたやり方を、本当かなって問い直してみる心の隙間があなたのおかげで生まれています。私は人がその人の持つ本質を愛して喜んで最大限に生かして生きれるとしたら、世界は自然に平和で喜びや創造性にあふれてとても豊かなものになると信じているけれど、人は生まれてから成長していく過程で自分の本質にある輝きを磨いたり生かしたり、そこに立ち返ったりすることの大切さからどんどん離れて、まるで真逆の努力を一生懸命しながら、その副産物としての私というイメージを自分だと思って生きてしまう時期があるものだと思います。私もまさに長い間、ほわほわすやすやなんて寝てらんないと思って、 ありったけのエネルギーを使って動き回ってきたけれど、実際それがベストだと思っていたし、それしかできなかったし、それ以外の自分らしさが眠っているなんて考えつきもしませんでした。でもあなたに出会って、私の中に新しいエネルギーが動き始めているのを感じています。そのエネルギーがどんな新しい現実を生み出していくのか、まだわからないけれど、なんだか楽しみ。本質に出会うって、なんだかすごいことですね。意識していなかったものを意識すると、世界は動き始めるんですね。私はまだホワホワさんみたいに、世界を信頼して、愛そのものの存在として、ただすやすやと眠り続けるなんて、究極にシンプルな表現ができるほど出来上がってはいないけど、大切なのは何をするかではなく、どういうエネルギーで生きるかなのかなって、究極的に平和な眠りについているあなたの存在に触れて心が溶かされています。再会できて本当に嬉しい。いつも目を閉じているあなたが感じているこの世界を、私も一緒に大切に感じながら、これからも生きていきたいと思います。ホワホワさんのアバターであるゆりより。
いいじゃないですか。内側に来ましたね。
内側に来ましたね。外側ばっかり言ってたけど、
散々ね、いろんな人の物差しや考えや価値観を聞いときながら、とうとう内側の方に向いて、この機会にね、
怖いことだなっていうのを気がつきました。自分の内側。
あ、本当、
うん、
それどういうところは、
なんでしょうね、うん、こう私なんだろう、人の、ね、話を聞くのが好きで、うん、その人の魅力に触れるのが好きで、うん、どんどんこうずけずけね、インタビューしまくってましたけど、いや、自分を出していくって、意外と、なんだろうな、こう、まあ、人によるかもしれないけど、うんうん、奥にあったものを出していくって、うん、まあ、気恥ずかしさだったり、ちょっと怖さだったり、うん、大丈夫かなっていう不安だったり、うん、そういうものとセットなんだなっていうことを味わわせていただきました。今まですみませんでした。
いや、なんか、はい、あのその安心感、うん、自分のその本質的な部分がすやすや眠ってるっていうのは、なんかこう今聞いてて、あのリリちゃんとね話してる時って、まあ、他のラジオの人聞いてても思うんだけど、うん、すごくこう安心感、うん、話す人が安心感あるのよ。
あ、
でそれはもしかしたらその、うん、ふわふわさんじゃなくて、
ほわほわさん、
ほわほわさんのあれかなと思って、うん、それをね聞いてて思ったの。あとね、その男の人が3人ねガードについてるって、うんうんうん、それは何なんだろうっていうことが ね、 すごい感じたんだけど、そのほわほわさんの存在は自分で気づいたんじゃなくて、その
気づいてくれた人がいたんですよ。こういうのが見えましたって言って、みたいな。
それはピーナッツ、
ピーナッツみたいなね、なんか人間じゃないじゃんみたいな、そっから始まって。
でもなんかその安心感、その理屈じゃない安心感っていうのをすごい持ってるもんね。なんかそのドゥじゃなくてビーっていうか、こうそのあるだけっていう、安心してるだけの存在って実はすごい力あるんだね。それ
ね、手紙というかこうお話の中にもしましたけど、なんか私本当にその寝てるだけなんてなんか役に立ってないじゃんみたいな、そんなこうイメージがね勝手にあって、なんかもっと役に立ちたいのにみたいな、寝てるだけでなんかいいのみたいな、そんな思いも実際最初はあったんですよね。だから本当に今少しずつ対話を始めてるホワホワさんともっともっと仲良くなっていったら、私どうなっちゃうんだろうみたいな、そういう興味はありますよね。
ホワホワさんと出会ったのはいつぐらいなんですか？
去年の。
はっ、もう最近じゃないですか。
去年の5月です。1年前です。
割ともっとなんか 付き合い長いのかと思いきや、
ほわほわさんは5月です。1年前です。
あ、そっかそっか、
そう
でもなんかその自分なんだけど、
う
ん、自分じゃないみたいなものが自分の中にいるって思えると、
うん、
なんかちょっとその考え方とか変わるかもね、うん、
そうなんですね、うん、なんか自分がこうだと思い込んで疑わなかった世界が、それこそコロナみたいに日常ってこうだって思い込んでいたものが全くその機能しなくなるとか変わってしまうっていう時に、なんか受け入れざるを得ないっていうか、受け入れてみた時に始まる、あ、こういう道もあるかもとか、新しいリアリティが起こるんですよね、
うんうんうん、そう、本当にこういうコロナとかね、大きなその 変容の時って新しい自分がね立ち上がっていくもんね、
うん、
じゃあもうなんか今日ね、リリちゃんってなかなか多分ね、リスナーの人たちも分かんなかったかもしれないけれども、本質的なものを表にポンとね出してもらってね、
うん、
これから多分聞く人たちも安心感ってすごいあると思うから、
うん、
その安心感をこの番組に生かしてもらえればね、
はい、ありがとう。
いや、ちょっとどこまで引き出せたのかわからないけど、
でもこぼれ話のコーナーもあるから、そっちでもまた引き出していただけたらと思います。
いい、ありがとうございます。
今日は貴重な体験を、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。なんかちょっともう一回やりたいぐらい、うん、すいません、なんか大丈夫かな、
全然良かったと思うんだけど、
いいかな、うん、よかった、じゃあいいです。ここからここから、
いや、もう18分っていうその制限の中にこうかっちりはまろうとした時に人は不自由になるんですよ。
そうだよね、なんかこうやっぱり制約の中で、うんうん、でもそれは本当にクリエイティブかもしれないけどね、
そういうクリエイティビティもある
よね、あるよね、俳句とかそうだから、
そうだ、うん、本当
制約の中のクリエイティビティ、
うんうんうんうん、
あとなんかやっぱりこう聞きたいからさ、
嬉しい。もっと聞いて。
いやいやいやいや、いやだけど、うん、あれだよね、あの散々人のことやっぱ聞いてきたから、
うんうんうん、
こういざ自分が手紙書くってなった時に自分っていう、まあ、他人みたいな存在にこう注目したかった、うんうんうん、
最初ね、うん、全然違うものに書こうと思ってたんですよ、うんうんうん、一番最初におばあちゃんに書こうかと思ったの、うんうんうん、大好きな、うんうん、もう亡くなってるけど、
うん
うんうん、でもなんか考えてるうちにうんって今じゃないなって思って、うんうん、その後に、音に書こうと思ったの。
あ、音楽、
うん、音楽というより音、うん、
音、
うん、自分の体験の中に、うん、この音による覚醒体験っていうのがあるので、
うんうん、
私のこう命を救ってくれたような音との出会いがあって、うんうんうん、なのでその音、まあ、すなわちバイブレーションみたいなものにすごいこだわりを持って生きてきたから、
うんうん、
そういうものに書こうかなってチャレンジしようとしたんだけど、やっぱ手紙を書くっていうものはやっぱりこう語りかけるようにな気持ちになれるものとなれないものっていう、そういうその時のモードであって違うなって思って、うん、そんな中でね、今日はホワホワさんっていう存在として お届けしたんだけど、ちっちゃな女の子みたいなのがいるなっていうのは、まあ、1年より前からちょっとずつ思っていて、でちっちゃな女の子っていうとすごく私の中では無力な存在みたいな、可愛いけど無力な存在、うん、それこそ世の中に対して何かできる力を持ってるわけじゃない、こう 無防備な存在っていうイメージがどうしてもあったもんだから、うん、ちっちゃい女の子かみたいなその時も思ってて、でもそれがなんかバージョンチェンジして、まあ、白いフォワフォワさんになっちゃったわけですよ。でその存在を発見されて、そんなものが私の中にいるのが見えてる人がいるのみたいな、思った時になんかこう居心地の悪さを最初は感じてたんだけど、だんだんだんだんその存在の目を通してこう今起きてることとかを見たり自分自身のことを見たりするようになってくると見え方が変わってくるっていうか、あり方が変わってくるっていうか、でそのエネルギー感が変わってくると怒ることも変わってくるっていう、そういうのが面白くて、
なるほどね。なんかこうさっきもちょっと話したけど、なんとか しようっていう、なんとかしようって思って必死に生きてる、その自分をこう、ね、優しい眼差しで見ている自分みたいな、多分なんかそんな存在の感じはしたんだよね。なんかやっぱりこう必死になっちゃうとさ、すごく視野も狭くなっちゃうし、安心感だね、あと信頼なのかもね。
そうね、本当にだってすやすやすやすや寝てるんですよ、信頼しきって。
そうだよね、
面白いと思うのはその子寝てるだけなんだけど、そのあまりにも信頼しきって無防備に寝てる存在を見ると、こっちも無防備にならざるを得ないというか、これでいいかみたいな、これだよねみたいな、なんかそんな気持ちになっちゃうのね。
その信頼ってもちろん自分の中の信頼だし、世界に対する信頼とか、家族や仲間とか、大きな信頼なのかな、それって。
大きさというよりなんか根源的なというか、深さのようなイメージが今ふっと聞かれて湧いてきて、なんか安心とか信頼っていう言葉って、何々があるから安心とか、誰々はこういうとこあるから信頼できるよねって言った瞬間にその裏側が発動するっていうか、じゃあそれがなくなったら信頼がなくなるのかとか、安心じゃなくなるのかっていうことじゃない、だけどそのすやすやさんは、ほわほわさんは無条件に寝てるんですよ、あのすやすやと
気持ちよさそうに、
そう、安心しきってるっぽいんですよね、条件がないんですよ、なんか多分そこら辺であの核爆発がボンボンボンボン起きてても多分変わらずニコニコすやすや寝てるっぽい、そんな感じ、
いいね。でもやっぱそういう存在に、を自分の中で意識して、その何か自分の目の前にいろんなことが起きた時に、ちょっとそのホワホワさんに向き合ってみる、まあ、言葉を投げかけたりすることもあるんですか。
あね、ホワホワさんに答え投げかけても、あ、答えじゃない、問いを投げかけても寝てるんで、答えちゃくれないんですよ、答えちゃくれないんだけど、私の気持ちに意識としては、まあそれが私らしいじゃないですか、どうやら、私のこう本質の中にあるものらしいじゃないですか、だからこうじーっとホワホワさんってこう見てると、なんか私が例えば忙しく何かね、しているとか、何かのことですごいこうどうしたらいいかなって思ってるとかね、思ってる時にあなただったらどうするのかなって思うとですね、まあ大概安心してればいいんじゃないじゃないけど、そのなんとかしようということの発想の狭さっていうのにほっとこう気づくというか、今私何とかしようとしてたねみたいな、その何とかしようとするのをちょっと脇に置いてみようかなっていう気持ちになるっていうか、
なるほどね、
うんうん、
いいな、そういう存在ってね。なんかこう まあ、そういう存在っていうのはそれぞれの人の中でまた違う存在があるのかな。
多分ね、うん、あの一人の人の中にはいろんなエネルギー感もあると思うし、でそれがその時々でどういうエネルギーが出てくるかっていうのもバラエティーがあると思うんだけど、中でもその人のまあコアのようなあのエネルギーっていうのはあるとしたら、人それぞれの個性がやっぱりすごくあるんだろうなって、色合いというか。
でもなんかその安心感っていうのはなんか全ての人にとってあの大切っていうか、その自分が絶対に危険じゃないところにいる安心感っていうじゃなくて、どんな危険があろうとも安心できるっていうその気持ちって、
だから本当にあのみんなの中にそうであれる素質ってあると思うんですよ。でも何かそう思えなくてわちゃわちゃっとこうしている時とかに、でもそこに一人なんかわかんないけど無防備にこう安心しきってその立ってる人がいるとかした時に、なんかわけわからないんだけどなんか安心になったりとかすることってないですか？
あるある、うん、あとなんかこうリリちゃんの中でやっぱこう求めているもの、なんかまあ意識なのか無意識なのかわからないけど、求めているものでもあるような気がするんですよね。
そうかもしれない、
安心してる状態っていうのが、まあ、それがそれぞれ多分もしかしたら違うのかもしれないけど、ね、なんかこういうあのコロナみたいなことがあると結局何が一番要は大切なのかっていう、何だけあればいいのかみたいな
究極の問いがね、
そう出てきますよね。
出てきますね。
だその中のそれの一つとして安心っていうのが、
すごいあると思う、
ね、それさえあれば別にお金も何も別にいらないっていうか、
まあ問題じゃないっていうのかな。そしてその安心っていうのはじゃあ一体何から来るのってとこですよね。
そうだよね、いっぱい保険入ってたら安心かって、そういう問題じゃないもんね。
保険ね。私がねもし4社ぐらい保険かかってたら、
いやいやいや結構意外ですよね。
結構意外ですよね、うん、そうだったらね、
でもやっぱ無防備で構えがないじゃない、普段から、例えばなんかそういう、例えばパーマカルチャー一つにしても、もうパーマカルチャーっていうのが正しい世界だと思って聞いてると、いや俺そんなに地球に優しくないしなって、例えばゲストが来た時にやっぱ気使うわけだよ、だけどやっぱリリちゃんそういう意味では無防備っていうか、
そうだね、
やっぱ何でもいいよっていうその雰囲気です。多分それはその安心から来てるのかな。
私がそもそもに、まあ、そのフォアフォアさんは本当に安心しきってるっぽいけど、自分がそこまでの無防備なほどの安心感を持ってずっと生きてたわけじゃない気もするんですよね、まあ、だんだんだんだんこうそうなってきちゃったんだけど本質帰りかもしれないけど、
それやっぱりその無防備とかその要は条件の全くない安心感っていうことを、まあ、持ったり、そのフォアフォアさんにあのとつながっていくことで、今まで起きなかったことが起きたりとか、そういうことがあったってことだよね。
そうなの、それはまあ具体的に何っていうことというよりは、その存在が自分の中にあるのかもという問いが生まれ始めてから、なんだろうな、その自分に対する見方がそれこそそんなものないと思ってたから、あのもしかしてあるのっていうふうに自分のことを意識をしたということによって、自分自身のエネルギーが多分変わり始めたのか、そうするとこう誰か出会う人との出会い方とか会話の中で生まれるものとか、そういったものがの質が変わり始めるっていうのかな、そういう感じはすごくあって、助けてっていうことが怖くて言えなかったことの怖さが取り払われて、言えるようになった時に、それまで自分が自分でできていたこと以外のことができるようになったりとか、 そういうことってあるように、うんうんうん、なんかその自分の意識の中で固くなにこういう自分はいませんって言ってたものがいるかもって思った瞬間に、うんうんうん、エネルギーがそうやって変わって、うんうん、意識が変わって、そうすると人との関係性も自然に変化し始めるっていうことは起きてきてる気がするんですよね、うんうん、
じゃああれだ、今日の突然4億必要になりました投稿、うん、あれもね、やっぱ僕も最初のね、うん、最初にいいねみたいな、うん、びっくりみたいなのを押したけど、うん、なんだろう、こうえ何それっていう、なんていうの、その何なんだろうね、好奇心なのか、うん、エネルギーなのか分かんないけど、うん、それが伝わって何かそこに関わりたいと衝動的に思うような何かがあったんだけど、それもやっぱそのホワホワさんのあれかもしれないね。もし本当に必要だとしてもパッと そこで投稿できないもんな、自分だったらなんかいろいろ考えて、だからそのホワホワさんの存在が、うん、あの投稿させたのかもしれないね、うん、もしかしたら、
ね、うん、4億必要になっちゃったみたいなどうしたらいいみたいな、なんかの自分でどうしようと思ってないっていうか、う
ん
う
ん、でもみんな気にしてるもんね、
そうそうそうそう、
え、その4って3じゃダメなの、5じゃダメなのみたいなな
んで4なのみたいな、
何が起きたんだろうとかそうそうそう、多分俺が多分そういう投稿してもみんなすごい反応すると思うわ、やっぱり、
うん、
なんどうしたのってなるよね、で間違いなくワクワクしてるのが感じられるから、
うん、そう
やっぱそこなんだなと思って、うん、だってお金がなくたって何がなくたって、うん、なんかワクワクしてる人たちに人は集まるじゃん、
あ、そうね、
うん、
そうね、う
ん、これなんか4億必要になっちゃったとかっていうところに、うん、多分こう、うん、ね、分かるよね、
少なからずワクワクしてます、あの、うん、そして、うん、実際、うん、まあ、なぜねこれが必要なのかっていうのは、うん、おいおいどこかで語ることになるだろうと思うんだけど、うん、じゃあ、まあ、このプロセスをみんなでどんな風に動かしていくんだろうっていうことの未知さ、
うん、
まあ、どうやって今必要と思ってることを叶える、うんうん、動きが生まれるのか、うん、分からないから面白い、
そうだよね、
うん、
これ4万円くださいだったらまた違ってたもんね
本当だよ、稼ぎよ、
結構リアルだもんね
そうそうそう、
なんかワクワクっていうよりはね、うん、生きていくためのって感じだね、4万円だと
本当だね
だから多分そこはなんか自分にも足りないところで、
うん、
足りないっていうか、うんうん、こうパッて助けを求めたり、
うん、
こう自分でこう自分だけが背負う必要ないって思えること、
うん、
多分、
うん
うん、そういうホワホワさん、うん、自分の中にいれば、
うん
うん、もっとそういう感じでできるのかなって
、今それ聞いてふっとね、やっぱりこう、うん、ホワホワさんに出会う前は、うん、私は多分全部背負ってやるぜっていうようなこういう気合の持ち主だったなと思うんですよね、あなたのその荷物私背負いますよぐらいのなんかあの頼もしいこうエネルギーを持っている人だったなって思うんですよ、だけどフワフワさんがそのただ寝てるだけなんですよ、信頼しきって、その安心感というかその世界をそこまで信頼して、なんていうかな、愛を感じて生きているっていう、その裏には一体どんなバックグラウンドがあるんだろうじゃないけど、そのホワホワさんのね、
なんか生まれたばかりの赤ちゃんとも通じるような気がして、だって何にもできないじゃん、
そうね、
だけどやっぱり大人とかね、周りの人たちが、だけどじゃあ大人になったら何もできないと社会性がないとか生産性がないとかいろいろ言われるけど、赤ちゃんにねそういう人いないじゃない
、
みんな祝福されて喜ばれて、だからそういう状態に近いね、なんどこからねそういうなっちゃうんだろうなと思って、初めはただ寝てるだけで、
みんなね、みんなそうだったはずです
よ
ね、
みんなそうだったはずだよね、まあ、それがホワホワさんとつながってるのかわからないけれども、
うん、
そのただ寝てるだけでみんなに祝福されて、
うん、
みんなに、
うん、
生きる活力を与えてるっていう状態が赤ちゃんみたいだなと思って、
ねえ、でもやっぱりその私がこう、まあ、それとは真逆のね、うん、自分のエネルギーの使い方を散々してきて、うん、こうしてきた挙句にそのまた真逆のような、うん、フォワフォワさんのような存在と、うん、まあ、再会して、うん、でこの両方が必要なんだったんだろうなっていうか ね、
そうなんだよ
ね、思うんで
ね、
最初からフォワフォワさんですって言って生きてたら、うん、で味わえなかったことや、うん、知り得なかったことや、うんうんうん、っていうものがあるんだろうと思うと、うんうんうん、やっぱり人は振れ幅だなと思うわけですよ。
そうだよね、
うん、
確かに、
うん、
やっぱり真逆言ってたから、うん、その存在に、うん、まあ、光が当たったっていうか、
うん、
リリさんの中のフォワフォワさんだけど、うん、まあ、誰にでもあるフォワフォワさんでもありそうですね、
うんうん、ありそうですね、うん、その質感は様々ね、みんなあるかもしれないけど、うん、冒頭でも話してたように、うん、やっぱりこう人ってこう生まれて成長していく過程の中で、うん、その自分のその本質、
うん
うん、だったものと真逆にいく努力をしてしまうケースって結構あるんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、
ね、
それはそれでそうする必要があって、うんうん、そこで得た体験もすごくかけがえないものだと思うんだけど、うんうん、どこかでハッと気づいて、うんうん、これが自分だと思ってたけど、うん、そうじゃない自分もいるかもなっていう発想とかが持てた時、
うん、
ぐんとこうその人の可能性がまた一気に広がるっていうか、
うんうんうん、
それぐらい生きるって面白いことなのかもしれないって。
そうだ、ね、うん、そうだと、そうあるべきだとか、
うん、
そうありたいと思って生きてたけど、
うん、
そうじゃなくてもいいんだよってことだよね、
う
んうん、
そうじゃなくてもいいんだよ、うん、そしてそうじゃないかもしれないよ、うん、みたいなの、
そうだよね、
なんかそういうこう、うん、挑発的なこう、
なるほどね、なんかその相対的な安心感じゃなくて、
うん、
こう絶対的な安心感みたいな、
うん、
そんなの感じる、
うん、
まあ、そのリリちゃん の、 そのラジオ何個か聞いててね、
うんうん、
やっぱそういうの出てくるなとは思うその雰囲気
っていうか、
このその人がその人のままでいていいし、うん、こう自分自身もまず生きてるっていうことに帰結してるっていう、
うんうんうん、そう思うと本当にこうもう全ての人が愛おしいというか、うん、なんかこうこの人の輝き見えちゃったみたいな、
うん、
だからそういう風に見えてくると、
うんうんうん、
なんて豊かな、
うん、
あのこの世界に生きてるんだろうなと思うし、
うん、
その別に綺麗事じゃなくて、
うん、
その例えば相手の中にイラッとするものとか、
うん、
怖って思うものとか、
うん、
あらーって思うようなことを見たとしても、うん、そこから持てる興味っていうのが逆に
あって、うん、あ、それは俺もすごいわかる異質なものに対しての興味すごくね、
うん、
あるんだよね、
うん、
そんな何そういうあれがあるのみたいな感じで
そういう好奇心を持てたら、うん、なんか問題は問題じゃなくなっていくというか、うん、なんかあのクリエーションにしかなっていかないっていうか、
むしろさ違う方が面白いみたいな感じにもなっちゃうから異質感を求めちゃうよね、うん、まあ、それが旅みたいなものかもわかんないけど、
ね、
そういうことを幸せに考えてるんだとかって、
うん、
すごいこう面白いんだよね、
面白いよね、
なんか今回もさ、
うん、
単純に、うん、なんていうの、リリちゃんが手紙を読むって言った時に、うん、聞き手としてご指名いただいたその気持ちがやっぱ嬉しくて、
うんうん、
なんかこういうコロナの中で、
うん、
自分ってどんな価値があるんだろうとか不安になったりとか思う時に、
うんうん、
こう外から自分の聞き手としての価値とか、
うんうん、
まあ、それが今日できたかどうか分かんないけど
安心感がある、
でもなんかそういうことをやっぱキャッチしていきたい、
うん、
自分の中で別にその聞き手として準備してきたわけじゃないし、うん、できるかどうかも分かんないんだけど、
うんうん、
あ、そういうふうに思ってくれてんだっていうのをやっぱ受け取る、
うん、
なんか そういうふうに生きていきたいなって思った、
うん、なんかね本当にねポンってうっぽんが浮かんできて、
うんうん、
あ忙しいかな、でも、うん、ウッポンに来てしてほしいって思ったんですよね。
そうなんだね、本当それが嬉しいわ。うん、特にね、その内面のこととかさ、うんうんうん、外からね、言ったりもさ、うん、分かんないけどね、だけど僕自身は、うん、もう内堀っていうぐらいだから、内を掘るのが大好きな人間だから俺もこう探すわけですよ。その自分の中のそのホワホワちゃんみたいなのが何なのかっていう、
うん、
でそこからもうそれ大好きだからそういうの、うん、その相対的なものじゃない絶対的な、うん、その何か分かんないスピリットなのかなのか分からないけど、
うんうんうんうん、
それがねやっぱあるはず、
あるはず、うん、
でそれ信じていきたいね、
行きたいですね。
じゃないとさ、もう小手先のさ、うんうん、延命処置みたいに生きちゃう。
本当ね、そうなりがちですよね。
うん、そうそう、とりあえず資金が足りないから、うん、お金を入れてとか、うん、延命延命で、そうだからなんか生きるっていうことがどういうことかっていうこともこれから、
うん、
もっとこう。哲学じゃないけれども、
うんうんうん、
じゃあ延命して心臓動いてれば生きてるってことなのかみたいな、
うん、そうですね、うん、
そういうことにそういう議論正しいことは分かんないけど、うん、
そしてねやっぱりこれからはより自分自身の一人称の真実っていう言い方をされた方がいたんですけど、
うん、
あなたの真実、私の真実って何だろうっていうところにちゃんと、うん、耳を傾けるっていうことの必要性が、うん、必然性がどんどん出てくるんだと思うんですよね、うんうん、
そうなんか物差しの話をさっきもしたけれども、うん、世界にいろんな物差しがあることが、うん、暦の世界もそうだけど、
うん、
よく分かりました、うんうん、じゃあどの物差しが自分にとって正しいのかって思った時にやっぱり自分でその物差しを作るしかないし、
うん、
想像するようなメモリの物差しじゃなくて、うん、常に変動的にうごめいている物差しなんだってさっき ね、
う
ん、その話をしたけど、
うん、
自分で作るしかないだな、しかも、
うん、
昨日の物差しと今日の物差しはまた違うかもしれない、
うん、刻々と変わる生き物のような物差しであっていいっていうようなイメージかな、
うんうん、そうだね、とかやっぱり自分とつながって、まあ、自然とつながるっていうことをスタート地点にするっていう、
うん、それを楽しむっていうかね、
そうだね、
うん、
あんまね家を掘りすぎると出れなくなってきちゃう。
倒してみたいな、
そうそうそう、
誰か引き上げてみたいな、そ
うそうそう、だからね今回こうやって声かけてもらったのも、
うん、
ある種こう外に引き出されたみたいな、
うんうんうんうん、逆にね、
逆に。
わお面白い、
そうそう、
さすがです。
いや全然全然、
実は私たちさこの収録を始める前にすでに2時間ぐらい喋ったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
もうそこでこぼれ話出尽くしたんじゃないかと思うぐらい出して、う
ん、なんかねやっぱりゆいちゃんのねバランスがすごく良くて、
うん、
俺はやっぱりねこういろいろカテゴライズして考えちゃうところはやっぱあるんだよね、組み立てたりとか、でそうすると合わなくなってきちゃうだんだん、
うんうんうん、
そのいろんな分解してプラモデルみたいに組み合わせようとすると絶対どっかで合わなくなってきちゃうんだけど、なんかやっぱ生き物みたいにね、
うん、
考えると、
うん、
考えるとか感じるのかな、
うんうんうん、拾い上げていくっていうかね、
うん
うん、
だからなんかすごいいい存在だなと思って。
ありがとうございます、うん、
絶対的安心感っていうのも僕はねそのホワホワさんみたいな存在に気づいていきたいなと思いました、
うん、みんなの中のホワホワさんに会いに行こうっていうこと で、
はい、そうです
ね、今日は締めていきますかね、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。またいろいろ私の話聞いて、
ぜひぜひ。僕が話しちゃってる分はどんどん勝っちゃって
ちゃそこが大事、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。